もしもし。
もしもし。
はい。はい、テレホン人生相談です。
こんにちは。よろしくお願いいたします。はい。
最初に年齢を教えてください。
はい。63歳です。
63歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
ご主人はもう8年前にも他界いたしました。
あ、そうですか。
はい。
今はお一人で暮らしてるんですか？
はい、私一人でございます。
は
い、
お子さんは？
二人おります。
何歳ですか？
長男の方がもう36、7になりますね。はい、で、次男の方が35歳。
で、もう、あなたとは別に暮らしてるわけですね。
いや、長男たちはもう結婚しておりますし、次男も結婚して家庭を持っております。
ですから、あなたとは別に暮らしてるわけ
です。あ、別です。
はい。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。ですね、主人がもう他界する前ぐらいから、ちょっと長男との折り合いが悪くなりまして、
はい、
もう3年ぐらいからはもう全く音信不通になっております。
はい、
どのようにしてこれから付き合ってっていうかね、
うん、
行きたいなと思ってるんですけれども、うん、なかなか私からももうちょっと電話も入れないし、うん、そのままなってるんですね。だからやっぱりそれではいけないなっていうふうに思ってはいるんですけれども、
うん、
なかなかやっぱりその電話もこちらからもかけないし、そういう状況になっているので、
うん、
どんなふうな形で今後持っていったらいいのかなと思っております。うんうん、
電話番号は分かってるんですね。
あ、そうです、そうです。
はい、
はい、
折り合いが悪いというのは別にそのお互いに連絡し合ったりしないというだけじゃなくて、
違いますね。
なんかこう、
はい、全然根がもっと深くてですね、
はい、
次男とのことも絡んでおりまして、
はい、
まあ、いろいろすごいいろんなことが次男の方にもあったりなんかしたもんですから、
はい、
で今その次男はもう2年前に結婚して子供男の子が一人できたんですね。
はい、
で3年前に長男の方からお祝いをするっていうことでお嫁さんがわざわざその自分の子供で連れてきた時に、まあ、ありがとうって言ってね、でいろんなことあるんだけれども、俺をまあお嫁さんに言ったんですね。
はい、
それでその時は次男帰ってきた時にこういうふうにお兄ちゃんからこういうふうにお祝いもらったわって、よかったわねって言って、じゃあ自分電話入れるねっていうふうに、そうねって言って、
うん、
次男が長男の方に電話入れたんですよ。うん、そしたらもう本当に恨みつらみのことをやっぱ次男に言ったみたいですね。で次男がね、なんでねこうやってお祝いもらってねありがとうって気持ちでいるの、どうしてそこまで言われなきゃなんないんだろうねって言って泣いちゃったんですよね。
うん、
それでああそうねって、じゃあもうねそのままにしておきなさいよって、悲しいわねって言って、
うん、
それっきりもう連絡も自分ももう連絡取らないからって次男が言うし、いいよってそのままにしておいたらっていうふうなことで、
うん、
全然もう音信不通になっちゃったんですね。
うん、
どうしたらいいのかなと思いましてね。
うん、例えばあなたが傷ついて今残ってる言葉っていうのはどんなのがあるんですか？
こう話をすると、
うん、
別に、
ああ
関係ねえよとかってそういうふうね、こと言って、うん、あなたどうしてそういうものの言い方をするのって何度も言いましたけど、うん、別にどうでもいい、うん、そういう投げやりな言い方ですね。
はいはいはい
はい、
わ、
はい、
かりました。要するにそうするとその、まあ、長い年月をかけて関係が悪くなってきたというふうに理解していいですか？
はい、そうです。いやそれでね、私には長男がね3年前にもなりますけど、
はい、
俺はね寂しいって言うんですよ。
あ、私でしょうね。
はい、帰りたくてもね、その次男がそこにいるから俺はね帰れないって、
うん、
そういうものの言い方するんですね。で私、
いやそれは寂しいと思いますよ。
ね、うん、どうしてそういうこと言うのって、
うん、
寂しいって言うんだったらあなたからねちょっとね、ああどう思ってくればそれで終わりなのよって、
うん、
何度も言い聞かせたんですけど、
そうするとあなたはその寂しいんだっていう言葉をどう理解しました？
私は それで私に結局やっぱり投げかけてくるのは、
うん、
俺は寂しいっていうことと、うん、俺の気持ちなんか分かってないってことを言われましたね、
うん、
何を言ってんのあなたって、
うん、
そういうことを私も言いましたけれど、
うん、
どうしてそういうことを物の言い方するのって言いましたね、
うんうん、
だけどやっぱり俺は寂しいって実家にも帰れない、
うん、
で来ればいいじゃないって言いました、
うん、
俺は行かれないって言うんですよ、
まあ、そうでしょうね、
そんなことないわよって、
うん、
次男だってとってもやっぱりねあの長男のことをやっぱりしたって、うん、いろんなことやっぱ相談したいと思ってる子でね、
うん、
もうそのままそっとしておきなさいっていうふうに私は伝え、うん、そういうことしかやっぱ言えなかったですね、
うん、だけど今こういう状態になっちゃったって、はい、できれば長男との関係も、ね、改善したいけどどうしたらいいでしょうかっていうことですね。はい、わ、はい、かりました。今日はあの、ね、スタジオに医学博士の森田浩一郎先生がいらしているので、
はい、
伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、もしもし。
お母さんね。
はい。
同じ自分のね。
はい。
子供なんだけどね。
はい。
特に男の子二人なんてのはね、みんな両方ともその時違うんだよ。
違いますね。
あ、それしょうがないんだよ。
はい。
でもあんたね、自分は親子だと思ってるけどね、
はい、
昔は親子であってもね、今子供たちがみんな結婚してね、
はい、
おのおの子供がいたりなんかこうやって一家を持ってればね、
はい、
もうそれはもう全くね、別の所帯なんでね、
はい、
昔親子だけど今は親戚だと、
はい、
親戚だったら来ても来なくてもいいじゃないかと、そのくらいの気持ちでね、
はい、
早くあなた63で今ご主人が8年前に亡くなってかわいそうだけど、
はい、
早くおばあちゃんになんなさい、
はい、
分かった、もうね子供はねあんたね2人もいてね、
はい、
おのおの結婚してってもこう幸せじゃないですか、
そうですね、それは私とても良かったと思っております、うん、そういうことはもういいんですけれど、
子供自体もまあ、2人の子供がいるって場合にね、
はい、
片一方がよくできると片一方がひがんでみたりね、
はい、
なかなか難しいですよ、育て方が、
そうです、
ね、どの家庭を持つでしょ、
はい、
お互いにいい面はいいけどね、
はい、
うん、兄弟っていうのはそういうもんですよ、
そうです、
ね、親子は切れないけどね、
はい、
だけど親の方は切れないんだよ、
そうです、はい、
でももういろいろとあったらしいからね、
はい、
だったらもうあんまり息子が来ないなんてことはあんまり気にしないでさ、
はい、
自分がもうこれからどうやって人生を楽しく生きていくかと、
はい、
いう方に考え方を変えた方がいいよ、
はい、
なんで僕はそういうことを言うかというとちょうどあなたのね、
はい、
お父さんの年なんだよ、
は
あ、ね、僕から見ると自分の子供だよ、あんたの子供孫だろ、
はい、
孫はどう生きようとね、
はい、
俺はいいんだよ、娘が可愛いよ俺は、
はい、
だからもうあんたは自分の子供だ子供だと思ってるけども、子供があんたの知らないところに成長してきちゃったんだよ、
そうですね、
ね、
はい、
いつまでも育てた時の小さい子供の時のことばっかりのままの性格でそのままで人生やってたらダメなんですよ、
はい、
そことを考えなさい、
はい、
お母さんね、
はい、
立派にあなたがうまく お父さん8年前に亡くなったけども、
はい、
なんとかこの36と、
はい、
36、7っていうかそれとあと35の子、
はい、
2人ちゃんと育てて結婚させたんだから、もう親としての責任はあなた終わったんだよ、もう、
そうですね、
ね、はい、あとはね、あんまり考えない方がいいよ、自分がこれからどうやって人生をね、
はい、
お父さんいないんで、まあそれはこの頃はもう63でも70でも再婚する人いるんだから、
はいは
い、いい人がいたら再婚でもする覚悟でさ、
いやいや、
いやいや冗談じゃないよ、色っぽくしてさ、
はい、
人生送ってきなさいよ、
ありがとうございます、
それはね、俺みたいにも90近いとそういうこと言えるんだよ、
はい、
孫は心配ないんだよ、親がいるんだから、そうでしょ、
そうですね、
可愛いだけだよ、
そうですね、
僕はそう思うよ、 いろんな子供のことで辛いことがあるだろうけど、
はい、
できたら自分を大切にして、
はい、
長男は大丈夫でほっときゃ、次男坊もほっときな、
わかりました。
向こうからもし来たら仲良くすればいいよ。
もう私はもういつでもそういうふうな気持ちを持っております
。そうそう、そんなら大丈夫。
はい。
もうあんまりいろんなしがらみのことを忘れて、
はい。
ね。
はい。
二人の子供が立派に成長して、
はい。
大きくなって健康だと。
はい。
私はもう自分の人生を楽しめばいいんだと。
はい。
そういう気持ちでいい。まあ、
はい、
楽しく生きてってください。
はい。はい。過ごしていきたいと思っております。
いいね。
はい、
そうしましょう。
よろしいですか、はい、今ね、森田先生が自分を大切にしていて、大変いいアドバイスをいただいたと思うんですけど、はいはい、で、あの、実は、
はい、
長男に一番頼ってたんですよ、あなた。
あ、そうだと思います。それはありましたね。
そこです。一番頼ってるっていうことは、
はい、
その人間を自分の思うようにしたいってことです。だって小さい子供っていうのは母親に頼ってますよね。
そうですね。
その時に母親を思うように しようとするでしょ。
はい、はい、
支配欲と依存心っていうのは同じ声の表と裏なんです。あなたは一番長男に頼ってる。
はい、
長男に依存してる、
はい。
で、長男を一番思うように支配したいの。
あ、そうですか。
それで、
はい、
お前は私の望むような人間ではないというメッセージを小さい頃から与え続けた。長男は傷つき続けた。そうしたら何て言ったって関係ねえよとか。
ああ、そういう言葉になってしまうんですね。
うん、そういう言葉になります、これは。
あ、
ことごとく、
はい、
足には関係のねえことでございます。はい、もう昔小原志文次郎ってあったでしょ、テレビだの、
はい、
あれですよ、はい、足には関係ねえことでございます。はい、本当は関わりたいんです、寂しいんです。なんか流行り言葉で関係ねえ関係ねえっていうのが流行った時ありますけど、みんな関係持ちたいんです。だから関係ねえ関係ねえって言ってる、
はい
はい、おそらくあなたがね、
はい、
反省すべきは自分の支配欲、自分の依存心、
はい、
長男に対する依存心がご主人が亡くなってますます強まった。
本当のところ本当にどうしていいか分かりませんでしたね。本当にこの先どうなるんだろうっていうふうに。
だからそこで、
はい、
だって弟がいるんだったら、本当に弟に依存してるんだったらどうしていいか分かるなんて思わないでしょ。
あ、
本当にあなたが頼ってるのは弟じゃないですよ。あなたが本当に頼ってるのは長男の方です。
そうですね、はい、そうだと思います。
ですから、
はい、
あなたが、
はい、
頼ってるからこそ自分の思うようにしようとして、
はい、
どうしてあなたはこういうようになれないのよっていうことを非言語的にも言語的にもメッセージとして与え続けたんです。
あ、
長男はズタズタに傷ついてます。
あ、
それで来ればいいのにって言ったら、これはないよね。長男の立場からすれば、ふざけるのもいい加減にしてくれってことです。手足縛っておいて水の中を放り込んで泳げばいいじゃないのって言ってるんですよ。
そうですか。あれですか先生、やっぱりあの私が折を見てやっぱり話し合いみたいなことをした方がよろしいんでしょうか。
それはそうです。
あ、
その時に、
はい、
お母さんはあなたに本当に頼ってたのよ、
はい、
本当にあなたに頼ってたのよ、自分の思うようにしようと思ってごめんねって言ってごらん。よろしいでしょうか。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。失礼いたします。
関係ねえよという人は関わりたがっている人です。